今、世界中を騒がせている隕石が地球に生命をもたらしたのではないか、そんな研究結果を今日はご紹介していきたいと思っております。で、今回の研究によって、地球にどうやって生命が誕生したのかっていう、そのファーストインパクトみたいなものですね。そこを明らかにしたのではないか、そこに一手打つような結果になったんじゃないかっていうような研究結果です。で、これはすでに地球上に落ちている隕石を分析することによって見つかってきた傾向になっていて、その中から DNA だったり RNA って呼ばれる、まあ、人間の体を司っている、まあ、部分、それを作る材料が発見されたというところで、まあそういった隕石が結局は地球の外からそういった DNA だったり RNA だったりっていうところを作り出す、そんな材料を持ってきたんじゃないかっていう研究結果になっていて、これは非常に世界中にインパクトをもたらしているというところなので、今日はこちらをご紹介していきたいと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。佐々木亮の宇宙話。4月29日、エピソード568話を迎えました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルではですね、1日10分宇宙時間というのをテーマに、誰でも宇宙が学べるというところをテーマにお届けしております。でですね、本日4月28日に収録をさせていただいているわけなんですけど、4月28日にですね、僕が宇宙ビジネスメディア空畑で、記事を書かせていただきました宇宙天気に関する記事っていうのが公開されました。で、これですね、だいたい2月ぐらいからこう書かせていただいていて、まあ、宇宙天気っていうのはこのポッドキャストでもこう何度かご紹介させていただいている通り、宇宙空間から来る災害みたいなところなんですよね。で、この災害っていうのが一体どういうところから来てるのかっていうと、太陽の表面で起こる爆発現象として知られているフレアだったりするわけです。で、僕自身が太陽に似たような星というか、太陽みたいに自ら輝いている星の爆発現象をこう調べてきたっていう研究の背景があるので、まあそういった目線から、こう理学寄りのいわゆる天文っぽい話から、最近はこう宇宙ビジネスの方もライターやらせていただいたり、そもそもこう宇宙スタートアップの中で働いたりっていうところで、そういう宇宙ビジネス目線っていうところを統合した一つのこうまとめの記事っていうのを書かせていただきました。で、概要欄に載せておくので、そちらはですね、ぜひチェックしていただきたいなと思うんですけど、まあこういった感じで、まあ今回記事の中で何が伝えたかったかっていうと、まあ宇宙空間っていうのは、まあそもそもそんなにもう遠い場所ではないと。で、加えて、こう、今まで全く気にしてなかったけど、実は宇宙から来る災害っていうところも、この地球上に住んでいる以上気にしなきゃいけない部分なんですよっていうところを、結構いろんな目線から書かせていただいたので、なかなか面白い結果になってるんじゃないかなと思っておりますので、もしですね、読んだ方は、そのあたりの、こう、なんて言うんでしょう、感想だったりとかっていうのは、ツイッターだったりメッセージでいただけたら嬉しいなと思っております。なかなかの力作なので楽しんでいただけたらと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、ポッドキャスト以外にもいろいろ宇宙関連の発信をやってる中の一つとして、空畑の記事をご紹介させていただきました。まあ、明日とか明後日ぐらいには、そんな解説の動画、あれですね、音源っていうのも公開していこうかなと思ってるので、ぜひよろしくお願いいたします。でですね、ここで少しお知らせを先に挟ませてください。本日4月29日になりますが、2日後5月1日からこちらの番組、Spotify の独占配信に切り替わります。引き続き無料で聞くことはできるようになっております。今ですね、Spotify 以外のアプリで聞いてくださってる方は、ぜひ、Spotify のアプリダウンロードしていただいて、最新のエピソードっていうのは5月1日以降、Spotify から楽しんでいただければと思っております。でですね、この番組でいろいろチャレンジさせてもらった1年半になってきましたが、これからですね、こう、Spotify のバックアップのもとですね、さらに僕の中でチャレンジできる部分っていうのが増えるっていうのがものすごく楽しみになってます。なのでですね、この挑戦見逃さないように、ぜひ、Spotify の方に切り替えていただいて、定期的に聞いていただけたら嬉しいです。ぜひ、ついてきてください。よろしくお願いします。はい。と ということで、じゃあ早速本題に入っていきたいと思います。今日の本題は、世界中でかなり話題になっている隕石が地球に生命をもたらしたのではないか、そんな研究結果をご紹介していきたいと思っております。で、今回紹介する研究っていうのは、こう世界中で注目されているっていう背景がありながら、メインで研究してきているのはこの日本の研究チームになるんですね。具体的にどういうものを研究したのかっていうと、すでに地球上に墜落してきている隕石っていうのを3種類サンプルとして用意して、それらの分析を行ったと。一つはマーチソン隕石と呼ばれるもので、マーチソン隕石はオーストラリアに落ちた隕石、69年だったかなに、オーストラリアのビクトリア州に落ちたもので、もう一つがタギシュレイク隕石っていうもので、こちらは、2000年ですね、2000年にカナダに、落ちた隕石になってます。で、このタギシュレイク隕石については、こう初期の分析とか論文に関与していた、教授の方、広井先生っていう方がいるんですけど、その方にもポッドキャスト遊びに来ていただいたなっていう背景を今思い出したりしておりました。で、あともう一つ、マレー隕石と呼ばれる、こちらはアメリカに落ちた隕石ですね。まあそんな、3種類の隕石っていうところをサンプルにとって、もう一回その中にどんな物質が含まれているのかっていうところを細かく見てあげたっていうところが、今回の研究のこう大きなスタート地点になります。で、ここで、まあ、なんでこういった今まで検査されてきたような天体をもう一回調べるのかっていうと、また新しいやっぱこう検出方法だったりっていうか、こう星の調べ方っていうのが生まれてくれば、新しい見え方ができるんじゃないかっていうような、まあ、そういったこう研究の技術の進化みたいなところが背景にあったりするんじゃないかなと思うんですね。で、それで、今回この3種類、マーチソン隕石、タギシュレイク隕石、そしてマレー隕石っていうところをそれぞれ分析してあげた結果ですね、この3種類の中からまずものすごく注目度の高い5つのこう拡散塩基と呼ばれる、これちょっと難しい言葉ですが、簡単に言えば DNA とか RNA って呼ばれる私たちの体の構造、ないしはこう生命の体の構造を作り出しているものの材料になるようなもの、これらが5種類見つかったって言われてるんですね。これらの名前っていうのが、まあ、ピンとくる方いたらいいなと思いながら呼ぶんですが、ウラシル、シトシンで、チミン、アデニン、グアニンというような、この5種類が見つかったっていうところらしいんですね。で、これに加えて、まあ18種類の、拡散塩基類のものだったりとかっていうのが発見されたっていうところで、まあこの5種類が見つかったっていうのがやっぱり非常に重要な研究結果となっていて、世界で初めてこれらをこう網羅的に観測することに成功したというのが今回の研究結果ですね。で、これで何がわかるのかっていうお話ですが、これ DNA とか RNA って呼ばれるところに確実に使われているこの物質っていうのを隕石から発見したっていうところで言うと、これは地球上に一体どういうタイミングで生命が誕生したのか、何がきっかけで生命が誕生したのか、そういったところの研究に非常に重要な役割を担うんじゃないかと言われてます。こう地球上に生命が誕生する前の原始地球、原始ってその原始人の原始ですね。で、こういう原始の地球上にどうやってじゃあ生命が誕生するきっかけがあったのか、こういったところっていうのは、こう科学における、ないしはこう宇宙研究における、もう究極の謎としてこうずっと提唱されてきたわけです。で、そんな中で隕石だったりとか彗星っていうところが宇宙空間、つまり地球以外のところからこう有機化合物だったりとか、その DNA だったりっていうところを作る材料を持ってきてたんじゃないかっていうのは提唱されていたものの、こう観測的にというか、その証拠をつかみきれていなかったっていう研究背景があったんですよ。そんな中でこう科学技術発達して観測する方法もいろいろ多種多様になってきた中で、今まで見つかってきた過去にこうもうそれこそ40年前とか50年前とかに落ちたような隕石も含めて、また新たに研究し直すことによって、こういった生命の根源になりうるんじゃないか ていうような、そんな証拠を発見することができたっていうところで、今世界中でかなり注目を集めている、そんなところになっていたりします。ただですね、この隕石だったりとか彗星だったりとかっていうところは一体どこから来てるのかっていうと、やっぱり最終的にこうどこでできたのか考えていくと、太陽系ができるタイミングだったりっていうところが多いですね。地球に落ちてくる隕石とかも最初一体どこで生まれたかって言ったら太陽の周りで生まれたものだから、結局はその周りにそういう材料があった、で地球上にたまたまそれらが隕石として降り注いだっていうような解釈の仕方もできたりはするものの、まあこう太陽系にやはりこう生命ができうる環境が一定存在していたっていうのが観測的に明らかになったっていうのが今回の研究結果になっておりました。でですね、ここからですね、こう今例えば NASA とかが小惑星ベンヌっていうところからものを回収してきたり、あとははやぶさ2が持って帰ってきた小惑星の物質の研究結果だったりっていうところと掛け合わせることによって、今まで謎だった人類がどのように生まれてきたか、生命がどのように生まれてきたかっていう本当に根本的な研究がガッと進む可能性非常に高いので、ぜひですね、こういった類の研究っていうのは宇宙話でも取り上げていこうと思っておりますので、これからもぜひ楽しみにしていただければと思っております。ちょっとですね、この分野の専門家とかを呼んでお話しできる機会も作れるかなというところを思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問は、ツイッターのハッシュタグ宇宙話で募集しております。宇宙が漢字で、話がひらがなになってますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。冒頭にもお知らせいたしましたが、5月1日から Spotify の独占配信に切り替わります。引き続き無料で聞くことができるので、Spotify のアプリダウンロードしていただいて、最新話を5月1日以降は Spotify で楽しんでいただければと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。